私が今からそうですね30年前に、50歳以上の人生っていうのを考えてですね、まあ、非常に私としては思い切って、50歳で会社を辞めてですね第二の人生に入ったわけですね。まあ、それまで全く経験がなく私は、自分が一生会社人間として働いて定年を迎え老後を過ごして一生を送ると思っておりました。それ以外のことは考えてもいませんでしたね。ですから、その変化というのは非常に激しくて私としても考えるところが随分あったんですね。まあ、人間というのは不思議なもんで、将来は現在と違うんですよね。もちろん現在と将来は違います。それはもう50年も経ったらですね、まあ、今から50年前って言いますと高度成長時代ですね。まあ、サラリーマン駅を降りて、まあ、20分も30分も歩いたりバスに乗ったりしてですね、そして我が家にたどり着くと、まあ、いうような人生ですね。やっとスーパーマーケットダイエーとかイトーヨーカドーが出てきてですね、もうものすごく混雑してましたから我々は先を争って、レジに並んで家族の一人にレジに並んでもらってっていうような感じの時でしたね。まあ、活気はあったけど今と全く違う時代でした。それが50年前ですね。じゃあ今50歳の人が、大体寿命が尽きる50年後、もしくはですね今30とか40の人はまだまだ元気な80歳ぐらいを過ごしている時、それが50年後なんですね。ですからいつも人間は今を考えますから、私も今から30年ぐらい前に、50歳以上の時の私の人生を考えてですね、退職の理由も見つかりませんでしたね。だってその頃は退職っつったら会社を退職するっつったらですね、まあ、会社で喧嘩するとか行き詰まるとか、なんか不祥事を起こすとか体を壊すとかそういうことで会社を辞めるんであって、決してその第二の人生を歩くから会社は辞めますなんて話はもう誰に言っても通じないんですよね。もともと一体第二の人生って何ですかなんて聞かれちゃうんですね。しかし現在になってみると、まあ、それから30年経ってみるとですね、本当に寿命が100年に近づいてきたっていうか、むしろ100年を超えるようになってきたわけですね。まあ、それはもちろん傾向から論理的にですね頭で考えればわかるんですよ。だって、日本人の平均寿命は今から100年前は43歳、男女ともに43歳、それが戦争が終わった1947年、戦争が終わって2年後ですね、その時に、50歳を超えて、それが瞬く間に、どんどんどんどん伸びていってですね、まあ、1年にだいたい 0.4 年寿命が伸びましたからね。まあ、最も1年に1年寿命が伸びると人間というのはいつまでも死ねないんですけど、まあ、幸い1年に 0.4 年しか伸びないので、まあ、寿命が伸びるぐらいで済んだわけですね。それで2000年になって80歳を超えたわけですから、まあ、当然2030年には100歳ぐらいになるわけですよ。でもうその今ではまだ100歳に行ってませんが、隠れ、寿命って言いますかね、普通は寿命って言ったら0歳児余命を示しますから、まあ、現在でも男性が81、2歳、女性が88から89というところなんですけれども、実態はですね、まあ、寿命をこう自分がこう感じるっていうか、どのくらい自分は生きるかなと思うのは50歳ですからね。ほぼそうすると50歳の平均余命はもう50年を過ぎてますので、まあ、男女を平均したらもう100歳というのは本当に来てるわけですね。ところが今50歳の人が自分が100歳まで生きるっていう感覚がないんですね。それは現在を見てますから、まあ、現在やっぱり80を過ぎると老人はもう非常に、体力が弱って元気もないし白髪でよぼよぼ歩いてますからね。だから自分も80になったらそのくらいそういうふうになるんだろうなと思っておられるんですね。だけども私のようにちょっと年の人はですね、60を過ぎますと大体おばあちゃんはしわくちゃになって、あるいは額に公約かなんか貼ってるわけですね。それはおばあちゃんなわけですよ。で、まあ、サザエさんの世界ですからね、私たちなんかは。 ですからそういう家庭、そういう人生なわけですね。だからだけども私自身がもう80になろうとするときにどういう社会かというと、まあ社会で活躍している人はいくらでもいる。ご婦人はもう現在もう60歳なんつったらもう若いですからね。60歳のお母さん主婦なんつったらですね、本当にお化粧も良くなったし、皮膚のケアも良くなって、髪も良くなったんで、本当娘さんみたいな感じの人はいくらでもいますよ。30から60まで変わんないっつってもいいぐらいなんですね。ですから非常に難しいのは、その将来を見ながら現在を設計するって難しいんですね。それが非常に人間には非常に大きなこう困難になるわけです。しかしそこは そういうところにこそ私がいつも批判している大脳皮質、が有効なわけですね。まあ、伝統脳の方はなんとなく我々はみんなと協力して生きていかなければいけないんだっていうようなことぐらいしか分かんないんですけども、大脳皮質の方は理性的にものが考えられますから、こういう時は大脳皮質を使ってですね、一体100年後のじゃあ50年後の自分っていうのをやっぱり具体的に描くっていうことがまあ大切なわけですね。私の場合は今のところ比較的成功してますね。私が会社にいて成功してもですね、ある程度出世をして60から65の間に仕事を辞めて、まあ、今は引退してると思いますね。まあ、そういう私の友達というのはいくらでもいるんですが、やはり私よりかはまあ元気がないっていうかですね、やっぱり仕事がありませんからね、老化も早いように見えますし、健康の障害も多いように思います。まあ、これは非常に難しいんで、この100年人生時代の男女という中で触れていきたいと思うんですけども、確かに老齢社会になるとですね、福祉というのが大切ではあるわけです。それで福祉にいろいろ努力をしている方の考えも非常に正しいんですが、福祉っていうのはこう相反するところがありましてね、人間はやっぱり福祉が充実するとサボるようになります。サボるようになると必ず体は弱くなってきます。だからその人の寿命が短くなるか、もしくは短くならないまでもヨボヨボになるのが早くなるわけですね。まあ、人間は若干のこうなんていうか不足状態が必要なんですね。だから例えば腹8分目とか腹7分目とかいうのはなぜかっていうと、若干体に対して食料が足りないぐらいの方が体の機能がですね衰えないということを示しているわけですね。まあ、それと同じように、食料は腹8分目であるがあるし、それと同じようにお金も十分な状態よりかは少し少なくて、自分が少し努力しなきゃいけない。寒さ暑さ、それから歩くこと、ちょっと肉体的な辛さ、それからまあお風呂がいつも沸いてるかどうかっていうのは問題ですね。つまりこれは何を言ってるかっつったら、やっぱりお風呂に入ろうと思ったらお風呂をつけて、それでまあできれば安全も少しチェックしてっていうのがないとですね、やっぱり人間っていうのはやっぱり生命体ですから、生きようという刺激がないとですね、やっぱり非常に老化してくるし、また早く死んでもいいやっていう人もですね、やっぱりピンピンコロリとは死ねなくなるわけですね。まあ、その意味から、まあ、100年人生っていうの私はまあ30年前以上に考えて1回、それで計画を立て、その後、まあ、最近では5年ぐらい前に、100年人生の本を2冊ぐらい書いたわけですね。しかしそれからまあそういうのがあって、私も講演をしたり人とディスカッションをしたりするとですね、かなり今はもうまた少し私の考えも進歩しておりますので、この際ひばりクラブでしたらね、まあ、身内みたいなもんですから、いろいろその考えてみたいと思うんですね。まあ、それにはまあ2つのやっぱり大きな問題があって、1つは男女の関係ですね。まあ、健康の問題なんかも大きいんですが、男女の関係ですね。それから欧米思想と今はねごっちゃになっちゃって、非常に、生きるのが辛くなってますね。まあ、そういう点から言って欧米思想からの脱離、まあ要塞、ね、和根要塞と言いますけど、やはり人間っていうのは才ですね、つまり技術だとか社会システムなんかはやや新しいものを入れてもいいんですけれども、心はそれほど変わりませんので、日本風の考え方っていうのはですね、なかなか我々から取れるわけじゃないんですね。まあ、したがって100 100年時代を考えるともう欧米と日本とは全く違いますね。それから男女も50歳までと50歳以降とは全く違いますね。したがってそういうところに焦点を合わせて100年人生というのをもう一回考え直してみようと。で私としても45歳の時に100年人生というのを考えてその計画に沿って今までやってきたんですが、もうそれから30年以上も経ちましたんでねそろそろここでもう一回ですね、自分の100年人生っていう計画はどこが良くてどこが間違ってたのかと、いうこともこのひばりクラブで少し、考えてみたいなと、いうふうに思って、本当はシリーズとして開始したいと思うんですけど、このひばりクラブは気楽にやってるもんですからね、シリーズとしてスタートしても大体途中で挫折してるんでね、どのくらい続くか分かりませんが、やってみたいと思っております。